5月31日土曜日4時になりました。皆さんこんにちは。彩り大通り通信の時間です。この番組は大通り高校のことをより多くの人に知ってもらおうと私たちメディア局が毎週お送りする番組です。今日の放送はあかんねと
ちーちゃんと
コンディで
お送りします。はい、今日曲テーマは関西への旅行なんですが、今日の曲テーマの説明をちょっとしていきたいと思います。
はい、
27日から29日まで3年次の先輩方が2泊3日の関西方面に見学旅行に行ってきたので、今回の曲テーマは関西っていう、関西への旅行っていうのが曲テーマになりました。
はい。
で、前半は私たち2年次が務めますが、後半は3年次の先輩方が楽しい関西の旅行についていろいろ喋ってくれると思うので、
楽しみですね。
はい。楽しみにお聞きください。
はい、そうだね、私とあかんね先週休んで、
はい、
で私2週休んでるんですけども、
そうですね、
正直もう心臓バックバック
心臓バックバックで、今日は1年生も見学に来てまして、
はい、ユーゾン FM で見てる人とかはちょっとここあたりに人がいるのが見えるかな、うん、まあちょっと伝わりづらいですが、
ね、まあ、今
座席的にはちーちゃんの隣にいます。はい、
その1年次にも、
はい、後で喋ってもらうので、まあ、それも楽しみにしていただけたらいいと思います。
はい、楽しみな1時間にしていきましょう。
はい、この番組は大通高校振興会の提供でお送りします。
この番組では皆様からのメッセージをお待ちしております。メッセージの宛先はファックス番号 011-723-7775 011-723-7775、 E メールアドレスは 813@sapporomura.jp 813@sapporomura.jp です。件名に彩りと入れて送ってください。今月のメッセージテーマはあなたの験担ぎ。皆様からのメッセージをお待ちしております。
お待ちしております。
さて、
はい、
今の、まあ、メッセージの話でやった通り、
はい、
今月のメッセージテーマ、まあ、今日で今月最後なんですが、
はい、
あなたの験担ぎということですね、うん、それでそのあなたの験担ぎに関して、
うんうんうん、
まあ、アンケートを取ってきました。
お、
まあ、いつもの彩りサーチのコーナーをやろうと思います。
イエーイ。
はい、というわけで、まあ、彩りサーチは、まあ、はい、特定のターゲットに的を絞って、うん、アンケートを取って、うん、その結果を発表していこうかなという、そんなコーナーです。
はい、
それで今回の対象者は、
はい、まあ、
今も見学に来てくれてる人を含め、まあ、新入局員の皆さんにアンケートを取りました、
うん、
それでは早速発表していきたいと思います。
はい、
あなたの験担ぎはということで、まず一人目、
はい、
和島さん、
うん、
はい、和島さん、僕たちはわかるんですが、まあ、どんな人かなとか考えながら、まあ、彼女は、まあ、彼女っていうだけ女の子なんですが、
はい、
髪がちょっと長いので、その勝負ごとの前はおでこを上げるという験担ぎをするそうです。時々そういう姿の定例会、まあ、メディア局の定例会だとか、僕撮ってる授業が被ってる時があって、うん、見かけますね、
うんうんうん、そうだね、うん、よく見る。
まあそんな感じでバンバン行きたいと思います。
はい。
で、似てるなって思ったの、思っている、まあ、思った、まあ、結果が3つありまして。
はい。
まあ、ウッチーさん、
うんうん、
ホエ君と、モロコシさん、
うんうん、
3人が書いてくれたんですが、
はい。
ウッチー君は目を大きく見開き、体内のパワーを全て出せるように気合を貯める。一人の時は大声を出す。うん、
おお、
ガッツに溢れた感じがしますね。
そうだね、力がみなぎりそうな。
そしてホエ君、自分の体の前で腕をクロス、そして勢いよくよしという、たまにウッシャーとかオラーとかにもなります。やっぱりこうパワーを貯めてる感じがすごいいいですよね。
うん、
そしてモロコシさんはエンジンと書いてくれました。こう気合を入れる感じの験担ぎという、うん、ありました。エンジンとかはこう僕たちがメディア局で、うん、 行事の時とか
そうだね、う
ん
う
ん、みんなでこう団結して頑張ろうって時とかによくやると思う、うん、
よくやるね、
はい、うん、なのでやっぱりこう大事な時とかには気合い入れたりするのも大事なのかなって思いました、
うん、
次行きましょう。
はい、
佐藤さん、ランランさん、そして鎌倉さんが意見を出たのは、
うん、
この前の意見とはちょっと逆で、
うん、
あえて平静を保ちます、
うん、
が何も考えない、
うん、
負けた時のことなど余計なことを考えず楽しいことを考えると、
お
逆にこうパワーを貯めるのではなくてこう落ち着いて挑むというような、
うんうん、
そういう心持ちというか、
うん、
そういうのが見えて、ああ2つのタイプがあるんだなってこうふーんとこう納得というかしました、
う
ん
う
ん、
そうだね。
そしてまあこう残り2人からの意見があるんですが、
はい、
宮坂さんは美味しいものを食べる、
お
吉田さんからは好きな俳優さんの舞台の DVD を見たりします。
ああ、気分を楽しませるものだね、
うんうん、
自分の好きなものを撮ってこう気分を明るくするっていう意味ではとてもいいんじゃないかなと思って、
うんうん、
こ
う
どれも自分でもああやったりするかもとか思ったんで、
うんうん、
今回のアンケート結果は結構見てて面白かったです。
うんうん、やっぱそれぞれの傾向があるんだね、うん、その人その人の。
これから このアンケートを答えてくれた1年生の皆さんとかと付き合っていく上でも結構面白いアンケートになったんじゃないかなとか思いましたが、
うん、
まあ、こうあかんねとかちーちゃんとかには験担ぎありますか？
験担ぎ、
はい、突然ですか？
突然だね、本当にびっくり、はい、験担ぎ、あの私がよくなんだろう、うん、何か験担ぎっていうわけじゃないけど、なんか何か大きなことをするって時には、うん、好きな歌とかを聞いてちょっと心を落ち着かせて気分を上げてちょっと行くことが多かったりするかな。
うん、落ち着かせつつも
そうちょっと気分楽しめてみたいな、うん、
あと
なんかナイーブみたいなことで悲観的にならないようにちょっと気分楽しませてテストとか臨んで結果見て、まあこれはこの点数だったけど次頑張ればいいやってなれるように頑張る。うん、
おいいですね。なんか
そう
験担ぎらしいというか、こうやっぱり気の持ちようとかが大事なんですかね。
そうだね、うん、私はなんだろうな、うん、やっぱり好きな曲聴いたりとか、あとちょっと昔ピアノやってたので、
はい、
鍵盤弾いて気を紛らわせたりとか、
あ、
とりあえず楽しいことをやったりしますね。
うん、
やっぱり気持ちの切り替えとかが大事なんですかね。
うん、
はい、
そうだね。
もうそんな皆さんもまあ験担ぎというかこう気持ちをリフレッシュするという意味でもいいので、まあたくさんメッセージを送っていただけたらなと思います。
はい、
まあ B メールアドレスできますが、
はい、
813@sapporomura.jp813@sapporomura.jp です。もう今月最後なので、
はい、
ラストチャンスですよ、このテーマでは。
はい。
はい、なので、僕たち、こう、皆さんからのメッセージでもテンション上がって、こう、
うん、
いい放送ができたりするのかな、と思うので、ぜひ、メッセージ待ってます。
お待ちしてます。
待ってます。
はい、あかんねです。今日はドリティーチャーズで初めて新任の先生女性初っていうことで、
はい、
ちょっと私今緊張していますが
、はい、そうだね、
はい、
頑張ろう、
心臓が痛いです、すごく。では始めていきたいと思います。
はい、
今日紹介していく先生は竹内由衣子先生です。
はい、
私とちーちゃんのクラスの国語の担当をしてくれている先生になります。はい、教師歴は6年、先生の受け持っているクラスは2年10組の夜間部になります。
うん、
部活は和太鼓伝統芸能部の顧問をしています。
おうおう、
そんな竹内先生に大通高校の第一印象と今の印象を聞いてみました。
うん、
第一印象は面白そうだけだったそうなのですが、今の印象は学校設定科目が多く、
うん、
大通高校を大事にする先生や生徒が多く、いい高校だとおっしゃっていました。
おー、気に入ってくださったん
ですね。
よかった
本当に大通高校学校設定科目が多いので、
うんうん、
びっくりするぐらいあるよね。
そうだよね
なんて言ったらいいかわからなくなってしまいましたが、ここで先生の竹内先生が教師になった理由をお聞きしたところ、
はい、
はじめはスクールカウンセラーや心理カウンセラーのような人と関わる仕事がしたい、うんうん、さらに自分はデスクワークよりも動いている方が性に合っているということでした。
でもはっきり言って先生ってデスクワーク多くないですか？
そうですね、さっき先生も同じデスクワーク多くないですかって質問をしたところ、うん、そうなんだよねって言って笑いながらちょっと笑顔で喋っていました。
生徒と関われるから、それにその部分は人と関われてるのかなと思いますね。
はい。で、そんな竹内先生の高校時代のお話を聞きました。
はい。
で、高校の時の得意科目や苦手科目などを聞いたところ、得意科目はやはり先生になるだけあり、国語ということでした。
やっぱり。
はい。で、苦手科目が数学、物理、科学ということで、わかりやすい人生だって言って笑いながらおっしゃっていましたが、理数系が苦手みたいです。で、そんな先生の高校生の時の部活を聞いてみました。部活は演劇部に入っていたそうです。
おー、すごいね。
ね、やっぱ国語の授業を受けててもちょっと声が大きく聞こえるっていう、うん、小さくなくていいやって時があるよね、
うん、
で、そんな先生に座右の銘をお聞きしたところ、
はい、
悲観は気分、楽観は意志とおっしゃっていました。二人はわかる？これ意味、
なんかパッと見ではよくわからないかな。
コンティは
楽観は意志ってことだから、こう、
うんうん、
楽しいって思えばこう楽しくなるよっていうことなのかなっていうことはなんとなくですけど、
うんうん、それ意味をお聞きしたところ、人は無意識にもうダメだななどと諦めがちになり、悲観的になりやすくなってしまいますが、楽観は自分でこうしようなどという何かの目的や自分の意思で頑張れるという意味らしいです。
おー、
これを聞いた時私、すごくいい座右の銘だなって思いました。
そうだね、
うん、で、ここからは少し竹内先生のプライベートな質問をしていきたいと思います。まず国語の先生ということで、おすすめの本をお聞きしてきました。
おー、いいですね。
はい、竹内先生のおすすめの本は16歳の教科書という本を紹介してもらいました。二人とも名前知ってる？
初めて聞きました。
僕もあまり聞き馴染みがないというか聞いたことがなかったです、
うん、で、私も全然わからなかったので、先生にこれどんな本ですかってちょっと聞いてみたのですが、いろいろな有名人のインタビュー集などが、インタビュー集っていうか、16歳の時自分はこう思ってたっていうのをインタビューして、うん、で、それが一冊の本になったっていうものらしいです。で、ちょっと私、いろいろ誰が載っているっていうのを有名人さんの名前を聞いたので、
はい、
ちょっと気になって、次、今夜行った時ちょっと探してみようかなって思ってます。
いいですね。
はい。
僕もちょっと興味あります。
うん。内容もし分かったり、買ったら二人に貸すか？貸すかって貸して、うん、
貸して。
貸し。
はい。
貸し。
読みたいです。
はい。じゃあ次、ここで好きな嫌いな食べ物をお聞きしました。
すごい初歩的な質問ですね。
はい、ここでちょっと、好きな食べ物とか、夜間定食とか食堂を利用するので、ここでちょっと話を聞いたのですが、好き嫌いな食べ物は、好きな食べ物まずいきたいと思います、
はい。
好きな食べ物は甘いもの、辛いものとざっくり最初に言われたのですが、甘いものではアップルパイやパンケーキ、辛いものではスープカレーや韓国料理がお好きなようです。
いいですね。
私ちょっと辛いものが苦手なので、どれが一番美味しいですかとかちょっと聞きながらいろいろお話ししてて楽しかったです。で、嫌いな食べ物は意外なことにこんにゃくという。なんでこんにゃくが嫌いなのかなとちょっと思ったので、理由をお聞きしたところ、
はい、
味がするんだろうけど、自分には味がしないというので、あまり好きではないみたいです。ああ、
そうだね。なんかこんにゃく嫌いな人がよく言うセリフだ。セリフだって言っちゃダメか。
ここで竹内先生の性格をお聞きしました。
はい。
先生が自分の性格を一言でおっしゃったのは、気が長い。と言って笑いながら言っていたのですが、その理由があまり腹が立たないと言いながら笑っていました。
そうね、怒ってる姿あんま見たことないですね。
いつも笑っているので、で、はい、ここで時間がまだ話したいことがいっぱいあったのですが、時間になってしまったので先生から一言お聞きいただいたので、お聞きしたので、 喋っていきたいと思います。大通高校でも他の人でも今はつまらないことがたくさんあると思いますが、その半分は自分がいる環境、学生なので規則などに縛られたりなどがありますが、残りの半分は自分の心境だと思います。高校生活を楽しく送れるよう教師としてやっていきたい、一緒に頑張りましょうというお言葉をもらいました。
お
で、はい、以上ドーリティジャーズ、ここで終わりたいと思います。
はい、竹内先生ありがとうございました。
ありがとうございました。
曲の後は3年時の皆さんが計画旅行の話をしてくださいます。皆さん楽しみにしておきましょう。
この番組では皆様からのメッセージをお待ちしております。メッセージの宛先はファックス番号 011-723-7775 011-723-7775、 e メールアドレスは813@sapporomura.jp 813@sapporomura.jp です。件名に彩りと入れて送ってください。今月のメッセージテーマはあなたの験担ぎ、何か験担ぎなどある方はぜひぜひ送ってください。お待ちしております。
お待ちしております。
待ちしております。
はい、ここからはシェリーと、は
い、セイヤと
ほのほので
お送りします。先ほど前半は2年生が中心に行っていましたが、はい、先ほど紹介があったようにここからは3年時の見学旅行のお話をしたいと思います。
はい、はい、
この見学旅行は5月27日先週の火曜日から29日木曜日まで、はい、3日間、はい、どこに行ってきたんでしたっけ。
奈良、京都、大阪。
はい、その通り、はい、関西方面に行ってきました。
はい、
では1日目から順にみんなで振り返っていきたいと思います。まずはせいやさん、どこに行ってきましたか。
は
い、
1日目はですね、
はい、
伏見稲荷大社、あの千本鳥居で有名な、
あ、
はい、
赤いのがいっぱいダダダダダってなってるやつですね。
いっぱいあったところです。
はい、
そちらの方にまず最初行ってきまして、
はい、
まあ、結構あの前にも言ってたんですけども、千本鳥居数えてこようかなと思ったんですけども、うん、
はいはい、
数えきれないぐらいやっぱりありまして。
ちなみにどれぐらいで挫折しました。
いや、もう100。
あ、それぐらい数えた。すごい。
もうきついなって、もう諦めようと思って、すいません。はい。でも、途中までしか登らなかったんですけども、
はい、
まあ非常にいっぱいあって、
はい、
あの、初めて知ったのが、お金を払えば、
はい、
あの、自分も鳥を作れるっていう。
あ、そうなんですよね。
結構業者名とか入ってて、いろいろ作れるんだなっていうのを初めて知りましたね。
ってことは1000一本だったり1000二本だったりするってこと？
もしかしたら、
ね、
それ以上1000本以上あるんじゃないかなと思いました。
そうなんだ。はい、
そしてその後はですね、清水寺に
行ってきました。
こちらですね、あの閉館時間が6時までで18時までで、5時57分にそちらの方に着きまして、こう坂の中を必死に走って、なんとか間に合って、こうちょうど一回り、あんまり時間なかったんですけども、一回り見る時間はあって、
な
んとか京都の景色を見ることができました。
いいですね。はい、
そしておみくじもあったので引いてきて見事大吉を見つけました。いいことがありそうです。
お、はい、じゃあいいことあるといいですね。
はい、はい、こんな感じですね。1日目せいやは、はい、
じゃあ次は、私なんですけど、
はい、
私はまず、奈良に奈良公園でこうみんなで自主研修しといてって言われたんですけど、そのまま東大寺南大門でこう阿行像雲行像を見てから、そうですね、その後にすぐ京都に行って舞妓体験をしてきました。顔真っ白に塗って、普段お化粧しないんですけど、こうがっつり目元とかアイライン引いてもらって、で写真を撮って、その後はすぐ夜ご飯忍者京都というところで、ね、忍者、私の大好きな忍者さんに接客してもらって、もう、ね、あのメニューもちょっと忍者にちなんだもので、こうできれば、ね、あのブログに写真もあげたいななどと思ってるんですけど、はあ、今お伝えできないのが申し訳ないんですけど、はい、コース料理を食べて帰りました。
多いですね。
はい、
あのシェリーの舞妓の写真実は私見せてもらったんですけども、あ、すごい、
て。なんか、というか、いつも見てるセリーとは違うので、うん、一瞬誰だかわかんないんです
よ。別人のような。
あ、これセリーみたいな確認しちゃって。
ヤマトナデシコじゃないですか。
そう、なんかすごい、あー綺麗だなーなんて。
やった。
見違えました
見違えました。なんか褒められてるのかけなされてるのかちょっとわかんないです。
褒めてます、褒めてます。綺麗でしたよ。
そんなほのぼのはどこ行ってきたんですか？
はい。私はですね、はい、二人がちょっとまあ二つずつぐらい見てるんですけど、私はもう奈良公園で解散して、ちょっと鹿さんと戯れて鹿せんべいを渡した後は、すぐ、聖夜と同じ稲荷神社に行きました。
うんうん、
で、稲荷神社はですね、私も千本鳥居まで行ったんですけど、やっぱ千本鳥居綺麗でした。なんかやっぱ圧巻というか、
そうですね。
そうなんですよ。で、なんかもっと大きい鳥居がいっぱいあるのかなと思ったら、うん、結構私の身長よりちょっと大きいかなぐらい、多分2メートルぐらいかな、の線香鳥居がバーってあって、
うんうん、
で、その千本鳥居の超えるとその後重軽石っていう石がありまして、せいやさんやりました。
重いの軽いの？
そこまで行ってない、見てないですね。本当です
か？そう、重軽石っていうのがあって、願い事をしなが、うん、願い事をかこうお願いしながら、うん、その石の重さを考えるんです、自分で。
ほうほう。
で、この石がを持った時に自分より自分が思ってるより軽いと願い事が叶う。
うんうん、
で、自分が思ってるより重かったら願い事が叶わないっていうのだったんですけど、私思ってたより軽くて、うんうん、もう軽々と持ち上げられたんですけど、友達はもう重い持ち上げられないなんて言ってたんで、やっぱりこう考えてる差だったのかななんて思いました。
不思議ですね。
はい、なんで私の願い事叶うといいななんて思ってます。
ちなみにどんな願い事だったんですか？
うん、それはほら言ったら叶わないなんていう迷信もありますから。秘密ですか？私の秘密です。
おー、いいですね。
はい。
じゃあ2日目は千谷さんどこに行きました？
2日目はですね、うん、大阪でもなく奈良でもなく京都でもなく、
はい、
兵庫の方に行きまして。
お、兵庫。
はい、阪神。
いなかったですね。
そうですね、一、うん、人だけだったと、一グループだけだったと思います、うんうんうん、阪神甲子園球場の方に行ってまいりました。
さすが野球好きの千谷さん、
はい、野球好きの男子にはたまらない場所です、
う
ん、
はい、
はい。まあそちらの方試合はナイターだったので、
はい、
ちょっと試合は見ることはできなかったんですけども、あ、
うんうん、
まあ午前中から行って甲子園歴史館、博物館のようなところに行ってまいりまして、いろいろこう展示物見たり、うん、高校野球とか阪神タイガースの歴史のものをいろいろ見てきました、
うんうん、
あと意外だったのがこう展示物を見て、
はい、
昔は甲子園球場のところアメフトの会場だったそうで、アメリカンフットボール、まあ、野球やる前はそのアメフトの会場だったそうっていうのが意外でびっくりしました。
でも球技なんだ
ね、うんうんうん、あと球場の中には入れなかったんですけども、うん、球場の外、球場の中をこう一部見ることができて、
う
ん、でかかったですね。
へ
ー、札幌ドームよりも大きかったです、
うん、
非常に感動しました。2日目はそんな感じでとっても楽しかったです、
うんうん。ではここで一旦区切って後半もまたね、修学旅行のお話ししていきたいと思います。
はい、はい。
はい、ここからも3年次の見学旅行のお話していきたいと思います。
はい、
さっきは2日目せいやさんまで行ったので、
はい、
ここからは私シェリーが2日目のお話したいなと思います。
はい、お願いします。
はい、2日目は京都のホテルを出て、その後すぐ清水寺に行きました。結構ね、午前中なので涼しいのかなって思ってたら暑くて、はい、
そうですね、はい、午前中から暑かったですね。
暖かかったっていうか暑かったですね。
ムシムシしてて汗かきました、
はい、
ここで冷やし飴っていうものを飲みまして、生姜の味がピリッと効いた甘い飲み物なんですけど、うん、昔の人もこういうの飲んでたのかなって思うとすごい楽しかったです。はい、その後嵐山に行って食べ歩きをしたりしてから、
うん
うん、梅田大阪の方に行きまして、
はい、
とプリキュアショップに行ってまいりました。
おー、シェリーさん好きですよね、はい、
そうですね、日曜朝のこう、うん、ヒーローだったりアニメが好きなので、うん、このプリキュアショップに行ってプリクラを撮ってきました。
お
ー、あとはアメリカ村でお買い物をしたり、
うんうん、
あとは道頓堀、道頓堀かな、
道頓堀、
グリコの有名なネオンがあるじゃないですか、
道頓堀ですね、
はい、そこでみんなで記念撮影をしてから、
うんうん、
あとまたね、ユニバーサルシティウォークかな、
ホテルの近くですよね、
うんうん、そうそう、ホテルの近くまで行ってうどん食べてから、
うんうん、
こうたこ焼きなんだっけ、
ミュージアムか、
たこ焼きミュージアム、うん、
そこに行ってまいりまして、
はい、
ね、5店舗あったんですけど、その中から厳選して3店舗分のたこ焼きを買ってホテルに戻りました、
うん、
ホテルに戻ってすぐ食べちゃいました。
夜食というよりはもうすぐ食べちゃう感じで、
うん、そうですね、もう結構なんだろう、ボリュームがあったんですけど、ペロッといけちゃって、
うん、
シエリどんだけ食べるのって言われながら、うん、食べてましたね。
へ、
はい、この方のどうでした？
はい、私も、京都のホテルを出てすぐ、嵐山の方に行ってきました、
うん、同じ方面だ、
一緒でしたね、
うん、
でですね、最初に、嵐山の天龍寺行ってきました、
はいはいはい、
だるまで有名なところなん、なんかだるまの絵で有名なところなんですけども、
うんうん、
中がすごい、外は暑かったんですけど、本堂に入るとすごく涼しくて、
う
ん、畳のいい匂いがしてすごい綺麗でした、
うん、すごい、
庭園もすごく綺麗で池なんかあったりして、庭園もちょっと時間を見て回ったりして、
うん、
でその後天龍寺を出ると竹林の道
ありましたね、
あそこを通ったんですけど、結構細い道なんで、あ、ここ人しか通らないのかなと思ったら、結構車が通ってて、
タクシー
なん
か、
トラックまではさすがになかったけど、
本当ですか、トラック通ってましたよ
本当、
はい、
あの、私タクシー通ってるの見て、あ、ここタクシー通るんだなんて思いながら歩いてました、
うんうん、
その後野々宮神社、源氏物語って出てくる場所らしいんですけども、結構縁結びだったり恋が叶う場所だったりするので、うん、結構もう友達なんかもこう必死に願ってる友達なんかもいました。
うん、うん、
私そこでお守り買ったんですけど、そこの夢が叶うお守りみたいなので、まあ私もやっぱり願い事をしながら、
なんか願い事願ってばっかりですね。
そうですね、私いっぱい願いました。
うん、
でおみくじ引いたら大吉で、
お、すごい、
縁起がいいなーなんて思ってました。
うん、うん、
でその後は大阪城、せいやも実は行ってたんですよね、
甲子園の後に行きました。
はい。で大阪城も見て、おお綺麗だな、でっかいなーなんて思いながら。そうですね、
大きかったです。
いや、私恥ずかしいことに、8階に展望台あるんですけど、あそこの展望台から大阪を見てた時に、なぜか感動してしまって、ちょっとうるっと一人で来てしまうなんて、そんなこともありました。
おお、素敵ですね。
はい。でその後の夕飯は道頓堀、なんかちょっといろいろ二人と被ってるんですけども、
うん、
道頓堀に行ってきて、お好み焼き食べてきました。
あ、僕も食べました。
はい、うんうん。ちょっと串カツと悩んだんですけど、ちょっと串カツだと胃もたれしちゃうかなと思ってお好み焼き食べてきました。
うんうん、
そんな感じで2日目は終わりましたね。
はい、
そうなんだ。結構ね、いろんなとこ回ったよね。
うん、回りましたね。11
時間ぐらい自由時間があったのかな。
あった。
うんうん。で、それから3日目は、ユニバーサルスタジオジャパンで、またね、半行動だったり自由行動あったと思うんですけど、
はい。
せやどこ行ってきた？
僕はですね、その中でアトラクション4つ乗りまして、は
い、すごい、
はい、アメージングアドベンチャーオブスパイダーマンザライド 4K3D
長い、
私も乗りました、
私も乗りました、
ハリウッドドリームザライド、
私も乗りました、
私も乗りました
と、ジュラシックパークザライド
乗りました
と、ジョーズ、
私も乗りました。
結構被ってますね。
あ、みんなほとんど一緒だったんだね。
うんうんうん、
で結構これも水がかかったりとか、
そうそう、
こう、
はい
はい、
熱気が来たりとか、
そういう体感系のアトラクションが多くて、
うんうん、
楽しかったですね。
楽しかったですね。なんか結構、暑いって言ったら、わー水がーみたいになったりとか、結構多かったですね。
飛び出してくるみたいなね。
そうそうそう、もうスパイダーマンイケメンでしたね。
かっこよかったですね。
かっこよかった。
ピンチで助けてくれました。
ね、そうです。でもやっぱり私たち記憶に一番残ってるのは、はい、結構ハリウッドドリームズザライド、
ザライド、ドリームザライドですね。
はい。あれ怖かったですね。
怖かったですね。あれは僕とほのほのは前に走る、
前に落ちていくやつ、
落ちていくやつ。
シェリーは
私は後ろ向きの、はい、はい。私これずっと乗りたくて、
うん、もう
これは本当は期間限定だったんですけど、うん、あまりに人気でこう定番化したっていう後ろ向きなんですけど、これあのスマップがこうね、
うんうん、
主題歌というか、
うんうん、
こうなんだろう、走行中に流れる音楽 ね、や曲を歌っていて、
はい、
でこのために私は歌詞を必死に英語のルーズリーフに書き、
うんうん、
あのカタカナで振り仮名を振り、すべて覚えて乗った結果、あの落ちるタイミングが後ろにもかかわらずすべてわかるという、
うわ、
準備がいいですね。
はい、うん、ちょっとね、楽しみ半減だけど、いやでも楽しいみたいな、なんでしょうね、この絶妙なドキドキ感を楽しんでまいりました。
う
ん
う
ん、
いや、私はもう怖いのも含めて楽しかったですね、はい、
そうですね、
ジェットコースターと言っていいんでしょうかね、うん、
はい、
これ
なんか重力、無重力状態になると一瞬ありませんでした、
う
ん、
一瞬来ますね、
そうそうそう、
あ、死ぬんじゃないかなって思いながら、
そうそうそう、 あともう風力で頭が上がらなくて結構ずっと下向いてるみたいなこともありました。
私ジュラシックパークザライドで、
はい、
あの一番前の席で、しかも一番右側で、もうすごい勢いで水がバーってあの、うん、ジェットコースターで降りた瞬間にかかってきて、
うん、
制服なんちゃって制服で行ってたんですけど、うん、こうねあの女子高生がなんか
ずぶ濡れになって
あーどうしようと思いながら、うん、T シャツ買うか迷って結局やめたんですけど、
うんうん、
でもそこで T シャツ買ってもよかったかなーなんて思ってました。はい、うん、
いやーなんか本当でもあっという間でしたよね。4時間って短かったですよね、はい、もっとなんかいろいろ回りたいなーなんて、
持ってやりたいことありました。
お土産結構買う時間とかも考えたら、うん、結構乗るものを結構厳選して、
そうですね、
やっぱりでも今帰ってくるとあーやっぱりあれ乗っておけばよかったなーなんてものもありましたよね。
あとはこのコーナーも全然話足りなくて、
はい、
もう
まだまだあるんですよ。
うん、ブログにもあげたいけど、うん、みたいな、その時間もみたいな、
そうです、
こう思い出って結構風化してっちゃうので、
はい、
この興奮をこのままお伝えできるのってこのラジオだけかななんて、
はい、
思いながら語ってます。
うん、はい、まあでも確かブログにもあげる予定なので、はい、ね、まだまだ気になるよなんて方はブログの方も見ていただけると嬉しいです。
お送りしてきました彩り大通り通信、いかがでしたか。大通り高校は北2条西11丁目にあります。さてここでお知らせですが、はい、大通り高校ではミツバチプロジェクトというものを行っていて、
はい、
屋上でミツバチを飼って飼育していますが、
はい、
そちらに女王バチがいるんですけども、うん、そちらの女王バチの名前をリスナーの皆さんから募集したいなと思います。まあそのうちあの一般生徒からも募集したいと思うんですけども、
うんうん、
まあぜひラジオを聞いている皆さんにもリスナーの皆さんにもいろいろアイデア聞いてみたいなと思いますので、ぜひメッセージの方に、まあ、彩りと件名入れて、
うん、
まあラジオネームと新しい女王バチの名前を入れて送ってくだされば、
うんうん、
ぜひぜひ募集受け付けてますので、
はい、女王バチは1匹ですか。
一応今3匹いるんですけども、うん、
じゃあ3匹とも名前を付ける。
そうですね、いくつでもいいですので、
うん、
アイデアがあればぜひリスナーの皆さんからの名前、はい、お待ちしております。
はい、お待ちしております。
はい、はい、そして今回ラジオに1年次が見学に来ております。
はい、
グラですね。
はい、
すいません、グラ君に聞いてみたいと思います。今日どうでしたか。
いや、思ったよりも皆さんなんて言うでしょう、はい、家庭的な
家庭的
あの兄弟が話してるような感覚、
あ
そういう感覚で話していたので、なんかもうちょっと硬い雰囲気でやってるのかなって思ってたんで、うん、まあそこが面白くて楽しくて楽しみましたね。
アットホームな感じ、
アットホームな感じです、
はい、今日学年ごとに分かれてたっていうのもあるかもしれない ね。
そうですね、楽しい話題が多かったので、
うん、結構これがねまたテストの話になるとこうズーンってとか
そうですね、まあ堅苦しい時もありますこういう楽しい時もあるので、うん、ぜひぜひね、うん、今後戦力になってほしいなと思っております。
はい、
楽しみにしております。頑張ってください。
はい、
はい、そしてスタジオの方には2年次3人も戻ってまいりました。
お帰りなさい。
おはようござい
ます。
はい、まあ、2年次は今見学旅行の話聞いてましたけども、
はい、
来年ありますので、
はい、
ぜひ楽しみにしていてください。
はい、はいはい、コンディなんかは今日は京都の街の、ね、地図が書いてある T シャツを着てまして、
うん、はい、
今から楽しみにしてるのかな
はい、合わせて買ってじゃないですか、着てきました。
はい、
ナイスですね。
まあとりあえず2年次は来月、
そうですね、
宿泊研修ありますね、ニセコの方まで行ってきますよね。
行ってきます。
はい、その話もまた近々聞きたいなと思ってます。
楽しみにしております。
はい、
はい、そんな感じで今日の放送はせいやと
シェリーと
コンディと
あかんねと
ちーちゃんと
グラと
ほのほので
お送りしました。来週も土曜日の4時にお会いしましょう。この番組は大通高校振興会の提供でお送りしました。それでは皆さん、
さようなら。